ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーはタンポポ薬局山西店の提供でお送りします。
さて、40歳以上の4人に1人と急増している糖尿病。糖尿病とはどんな病気か、またその予防法などについて知っていただくラジオセミナーです。今日はですね、糖尿病と目の病気について松山赤十字病院眼科の上甲武史医師とお電話つながっておりまして、お話をお伺いします。上甲先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
糖尿病と目の病気といいますと縁遠い関係に感じるんですけれどもね、糖尿病が血管の病気と言われることが関係してくるんでしょうか。
はい、そうなんです。眼球壁の最も内側には細い血管がたくさんありまして、網膜という組織があります。この網膜は、密体情報をキャッチして、脳に伝達するという重要な役割を持っています。糖尿病になりますと、血糖が高い状態が続くことによって、この網膜の細い血管が傷ついて出血をしたり、水漏れを起こして、視力が低下することになります。これを、糖尿病網膜症と言います。
この糖尿病の合併症としても代表的なものなんでしょうか。
はい、糖尿病網膜症は、糖尿病腎症、糖尿病神経症とともに糖尿病の三大合併症の一つです。この糖尿病網膜症は、進行した場合には網膜剥離が生じて失明に至ることもある病気で、我が国では、成人の失明原因として2番目に多い病気となっています。
糖尿病になってしまった場合、この糖尿病網膜症に注意したいというそういう時期はこれいつ頃なんでしょうか、先生。
はい、ですね、糖尿病になってから、約5年から10年以上経過してくると、発症してくると言われています。
はい、
ただ、自分で見え方の異常に気がついてからの受診では、手遅れになる場合がありますので、糖尿病網膜症というのは悪くなっていても自覚症状が、出ない場合があります。なので、見えるから大丈夫という自己判断は、かなり危険です。ですから、自覚症状がなくても定期的に眼科受診をしていただくことをお勧めします。
なるほど。はい、この、眼科をで受診した場合にはどのような検査をしますか。
はい、一番大事な検査は眼底検査といいまして、光を目の中に照らして網膜全体を見る検査です。
はい、
ただ、この検査は注意点がありまして、検査のためには三度剤といって瞳を大きく広げる検査用の目薬を入れる必要があるんですね。で、この目薬を入れると 4,5 時間眩しくなって、見え方もぼやけてしまうんです。ですから、診察後自分で運転して帰ることができなくなります。
はい、
受診の際には、車での受診を控えていただくか、どなたか、帰り運転できる方と一緒に受診していただくようにお願いしております。
なるほど。はい、この糖尿病網膜症にではなった場合どんな治療をするんでしょうか。
はい、治療は、2つあります。
はい、
1つは、視力を低下させないための治療です。視力が低下する原因は網膜の中心部黄斑といいますが、そこに水が溜まった黄斑浮腫が出た場合になります。この黄斑浮腫に対しては、治療が必要で、最近の治療は、お薬を、目に注射する治療が、一番多く使われておりまして、場合によってはレーザーの治療も行います。
はい、
そして2つ目ですが、これは、糖尿病網膜症全体の進行を止める治療です。治療せずに進行した場合は、失明の危険性も出てきますので、治療が必要になるんですが、治療としては、網膜全体にレーザー治療を行います。
はい、
いずれにしても、患者さんそれぞれの病状を見極めてこの2つの治療を、並行して行っていくことが、大事になります。
ねえ、 その時の状態によってこの治療もさまざま変わってくるということなんでしょうけども、できるだけ悪くなるまで気づかないということは避けたいですね、先生ね。
そうですね。ですから、糖尿病のある方はですね、今現在見え方に異常を感じていなくても、目の定期検査を大切にしていただきたいと思います。
はい、定期検査が大事ということですね。はい、ありがとうございます。ラジオ糖尿病セミナー、今日は糖尿病と目の病気について、松山赤十字病院眼科の上甲武史医師お話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、クリックしてください。このコーナーはタンポポ薬局山西店の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。